瀬能さんまだかな。
チリンチリンチリンチリンチリンチリン。
あれ
富田さんじゃない？
あれ実践思想家の三宅さんだ。
はい、実践思想家の三宅です。
あれどうされました？
うわ偶然やね、こんなことあるんやね。
えどうしてです？
今僕たまたま出張で広島へ来て、今から熊本行くんですけど、
あ、はい、
その前にちょっとパルコ寄ろうかなみたいな。
あパルコ前、はい、
パルコ前、うん、そしたらいた。
待ち合わせ？
いや全然。
あれ違うんですか？偶然、
うん、とりあえずスタジオでしょ今から。
あそうです、うん、
じゃあ一緒行きますか。
行きましょうか、
うん、
お、はい、
なんかいいね。はいはい、じゃあ行こうぜ。
久しぶりですね。
いや本当ですね、元気でした？
あれいないな、僕を置いていきましたね。トミーさん、
あの
誰と話しとったかは知らんけど、
いやあの三宅さんですよ、三宅聡太さん。8月にゲストで来られた実践思想家のが、うん、ちょうど会って、
うんうんうん、
先にじゃあ行こう行こうって言ってスタジオ一緒に行くよって言ってくださって、
まあじゃあ許すかな。
ということで始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして
未来株式会社の瀬能明です。
はい、いやだからあの三宅さんとお知り合いなんですね、うん、ゲストの方が今日。
それは内緒かな。
あれ言えないんですか？
今まだ内緒かな。
あそうなんだ、じゃあ楽しみにしときますね。
そうね、
はい、
う
ん、この番組は株式会社 LU2YO 長尾さんと未来株式会社の瀬能さんが2週ずつ交代で MC を担当します。え今日は瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。
はい、
では1曲お送りした後今日の待ち合わせゲストをお迎えしたいと思います。瀬野さん1曲お願いします。
はい、今日の曲は、うん、僕が大好きな田舎の風景、
うん、
あと10代の頃僕いろんなこう純粋にこう待望を抱いたわけですけど、
うんうん、
その時のことを思い出す曲です。
はい、
スピッツのロビンソン。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは石原慎一さんです。よろしくお願いします。
いや、
今日1日これでいこうか。
そうですね、ピアノリサイタルっていうことにします。ということで
お願いします。
石原慎一さん、あのピアノがすごくお上手で、
うんうん、
これ習ってらっしゃったんですか今まで？
そうですね、小学校から高校まで習ってましたね。もともと好きだったので、もう習う前も勝手にやってたっていう感じで、
はい、今は
今はもうずっと趣味なので、もう気分転換にちょろっと弾くみたいな感じで
感じますね。音楽関係の方ですかね。
あ、なんかねそれにしか思えなくなってきましたね。
うんうん、ねさあ、このコーナーではですね、待ち合わせゲストさん、いわゆる待ちゲスさんのパーソナルなエピソードから、ゲストさんどんなお仕事をされている方なのかをリスナーのあなたにラジオの前で想像して考えていただこうということで、ヒントになるようなお話のテーマが書かれたカードがここにあります。1枚選んでいただいて、3枚の中から、はい、待ち合わせゲストさんのここだけの話から伺っていきます。マチゲス、ここだけの話全編ドミソドーあと絶対音感ないんだけど。はい、一枚弾いていただきました。はい、
お仕事に欠かせない秘密道具。
おピアノでしょう。
なんでしょうね。そうですね、最近本当に欠かせないのは、生成 AI チャット GPT ですね。
おお
もう
前回の
そうだ
照山さん
のお仕事に関係があるってことかな。
はあはあはあ、
でもそれを使ってる側ですから、 いっぱいいらっしゃいましたよね、企業の方から個人までっておっしゃってましたから。どんな
欠かせないもの、
欠かせないの、
生成 AI。
そうですね、
曲を作る、違う、
あ作ったらいいかもしれないですね、面白いかも
ってことはブブ
ー、あ違うんだ、あ違ういやなんかこう曲のテイストどんなのがいいとか言ったらこう答えてくれるのかなって思って、ね、
それはあるかも、
あ そ, うそれやってみたいですね、面白そう、うん、
あれあれ、うん、違う方向に新たな仕事を
そうです、もうじゃあ仕事の中でもういろんな AI を使われるんですか。
いろんな AI を使って比べてみたりとかすることもありますね。あと同じことでお願いしても AI にいろんなパターンで出してくださいみたいなのを出して比較したりとか、そういう使い方とかいろいろ
比べるとこまで来た。
比べるのかすごい。
比べるとこ、
ちょっといいヒントになってきてるけど、もう一枚引いてください、うんうん、そっか AI が欠かせないと、うん、はい次のテーマ。
今の職業ではない仕事をするなら、うん、
あそれ聞きたいな。
これはね、はい、2つあるんですよ、全然違うので、
はい、
1つが、うん、本当に今はもう全然ダメですけど、うん、やっぱり音楽プロデューサーになってみたかったですね。就職活動もちょっとやってみたんですけど、
はいはい、
全然引っかからなかったんですけどね。作るのが好きだし、はい、出すのも好きだけど、うん、誰かに合わせて何かを作るみたいなのが結構好きだったりする。あと誰かの要望に応えてその人が思ってることを形にしてあげるとか。
それはなんか今ヒントかもしれないですね。
そうですよね、うん、誰かバックアップする仕事、うんうん、でもそのジャンルがねまだねつかめてない。なんだろう、ほうほうほう、もう一枚いきましょう、
はい、お休みの日にすること。そうですね、一番やるのは妄想、
はい、妄想、
もしこうだったらっていうことをいろいろ考えて、うんうん、こういうことが起こるとしたらどういう流れで起こるかなっていうことを考えて、じゃあ明日これやろっかなみたいなのを考えるのをずっと東京中をママチャリに乗りながら妄想する休みの日に一番やりたいやってることです
。それはお仕事のことを考えてると。
いやお仕事だけじゃなくていろんなことですね。
え面白い。例えば
こういうラジオとかにもことで考えると、うん、ラジオで今日何喋ろうかなと思った時に、うん、なんかこういうテイストで言ったらなんかこんな流れになるかな、だったらこんな始め方したらいいかなみたいな、こう逆算でこのラジオだと考えるとこもあるし、あとね、明日このニュース見てるとこういうことが起きそうだな、起こるとしたらこういう流れになるよなみたいなことをぼーっとこう考えながら、で自分がその中でどういうところで何ができるかなとか考えたりとか、
うわ、
まあ、ほとんど妄想で終わるんですけど、
すごい、
たまに実際やるみたいな。
あーはーはーは
ー。それをママチャリに乗りながら、
ママチャリに乗るとなんかね発想がバーって広がるんですよね、移動しながらやってると。
すごい。
で気づくとね全然知らないとこにしちゃった。Google マップ開いて帰ってくるとかね。
そこは AI に
聞か
ない。そこは引かない。そこはアナログに行く。
なるほど、なるほど。
スマホ見ながら運転ねしちゃいけないじゃないですか。
まあ確かにね。
でもいろいろヒントが出ましたね。誰かをこうバックアップしたり、いろんなパターンを考えて、でしかもそれがこの番組のテーマだから街のために何かをやってるってことだからね、はい、はリスナーの方は分かったでしょうか、うん、では1曲お届けした後に今日のゲストの方どんなお仕事をしているのかを発表したいと思います。では石原さんお願いします。
尾、はい、崎豊の、僕が僕であるためにという曲です。もともと高校の頃からずっと尾崎豊が大好きでずっと聴いてたんですけど、うん、結構歌詞がよく見るとすごくこう深くていいんですよね、尾崎豊なんて。でなんかこう反抗的なイメージみたいなのがあるんですけど、ただこの曲はなんか僕が僕であるために勝ち続けなきゃいけないっていうのがこうならないっていうのがサビにあるんですけど、
はい、
なんかこう僕ずっとこうヒントになっちゃうんですけど、勉強し続けなきゃいけない仕事なんですよ。でも結構なかなかこう同じものを長く頑張り続けるのが苦手で、うん、そういう時にこう自分の尻を叩きたい時、うんうん、自分に勝たなきゃダメでしょっていうそういう時もあるので、なんかパッとこの曲が浮かんでくることが多いんですよ。だから今回も選びました。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは石原慎一さんをお迎えしています。
改めましてお願いします。
お願いします。
では発表していただきましょう。今日の待ち合わせゲスト石原さんはどのようなお仕事をされている方ですか？
はい、会社や自治体などの、戦略だとか、あとは、その戦略を実行するためのアドバイスをするようなコンサルタントの仕事をしています。
会社名もお願いします。
もう名前のままですが、石原社会研究所という会社を、立ち上げて、
ではそのコンサルタントをされているということなんですけど、具体的にはこの、石原社会研究所っていうのは、どのようなことをしている会社っていうふうに。
もともとは、私ずっとこう大きなコンサルティングファームっていう会社で、経営コンサルタントをやってたんですね、10年以上、でそこから独立をしているので、基本的には会社さん の, その大きな経営計画とか、あとはもっと小さいレベルでこのデータを調査をして分析をしたりとか、でそれを組み合わせて何をするかを決めたりとか、その決めたことを後ろ側からちゃんと進むようにアドバイスとか支援をしたりとかっていうのをずっとこうつなげてやっていくような仕事です。
で石原さん、熊本県のデジタル戦略部門のアドバイザーっていうふうに書いてあるんですけど、熊本県って瀬能さんも熊本でお仕事されてる、
そうなんですよ。僕熊本で、お仕事してるんですよ。公務員もやってるんですよ。
すごい公務員なんですよ。デジタル戦略官っていう結構偉い仕事を、
でデジタルの世界ですよね、で石原さんもってことですよ ね,
そうです
ね。それ熊本で何かこうつながりだったりお仕事だったりあったんですか？
そうですね、つながるというか、もう私が瀬能さんに今のお仕事をについていただいたっていう感じのところがあって、もともと各県それぞれ DX っていう言葉がこうすごい流行った時期というか、ちょっと今あるんですけど、その時にやっぱり県でもしっかりとデジタル化を進めなきゃいけないなっていう流れがあったんですよね。実際に県の中の デジタル化を進めて効率化をしていくと同時に、県から発信をして新しく社会にデジタルをいろいろ浸透させていくとか、デジタルを使って何かやれるようにしてあげるとか、っていうようなことも含めて、そういう戦略を考える部門を県に作った方がいいよって話になったんです。ただみんな分かんないじゃないですか、いきなり県の方にデジタルやるよって言われても分かんないよって話になってしまうし、で外部から私みたいなコンサルタントって形に行くだけだと、やっぱりすごくこう薄い感じになったりとか、あと全部コンサルタント任せになっちゃうのも良くない、自分たちやってほしいなという気持ちがあって、その中で内部に入ってちゃんとやってくれる人いないかなっていうところを話をちょっと詰めようと思ってる時に、以前ここにもゲストで出られた三宅壮太さん、
そうだからさっき会ったんですよ、待ち合わせ場所に、で三宅さんと思って、なんで三宅さんいるのって思ったら、だからつながりがあった
んですよ。もう日本中いろんなところ彼はフラフラしているので、ちょっとデジタル普通にミーティング捕まえてですね、彼なら誰か紹介してくれると思って期待を込めていったら、そこで瀬能さんを紹介していただいて、で直接お話ししたらもうぴったりだとぜひお願いできないかっていうふうに、もう私何度もお願いをしてやっていただいたっていう。
何度も断ったんですよ。
そうなんです。
なんで
じらすんですよ結構。
あ、じら
他にも、他にいっぱい仕事あるしなとかね、なんか言われて、
これも戦略なんですね。
公務員の立場で県の中にいて、で石原さんがアドバイザーとして、いろいろこう役割分担というか、しながら熊本県全体の DX とかデジタルを進めていくってことをやってるって感じですね。
体感としてもう実際どうですか、こうデジタル化っていうのも進んできたなっていうありますか？
そうですね、まず瀬能さんが中心になって、その県庁内をまとめてくれるっていうのもあるので、やっぱりやるべきこと、あとやったらいいなと思うことっていうような、なんか段階はあると思うんですけど、やっぱりやったらいいなと思うところに前向きに皆さんが取り組んでくれるようにこの数年なってきてるところがあって、だんだん本当に初めにこれをやったらすごいことになるだろうなっていうところにだんだんこう近づいてきたなっていうところまで来てます。
こう具体的にお話しできる範囲でこう何かを変えてったっていうのありますか？
一番変えなきゃいけなかったのは、デジタルよりもデジタルを使って何かしていこうっていうような意識なんですよね。やっぱり デジタルっていうだけで分かんないとか逃げちゃうみたいな話とかも、うん、今やる AI とかも同じですよね、うん、みんな食わず嫌いのこと、ところがすごく多くて、
はい、
で食わず嫌いでやらないんだけども強制的にやられるとそれはそれで嫌っていうような難しい心理にこういうデジタル系のものってなりがちなんですよ。やっぱ難しいってい う, こうマインドセットみたいなものをだんだん変えていくっていうところがやっぱり初めに結構時間がかかる、でそれはそのね県庁内の関係者もそうですし、
はい、
その庁外の関係しているような、まあ、企業さんとか団体さんとかの意識もそうですし、
うんうん、
そういうところをだんだんだんだん少し気持ちを少しこう解きほぐしていく、
うん
うん、っていうところかなっていうのがありますね。
それをこうアピールしていくんですか。
アピールするのも当然あるし、
はい、
あとはそのいろいろな企業さんを集めた上で何かをこう発表したりとかするとか、
うん、
あとそういうことをしっかり興味を持って取り組んでる人の事例なんかをみんなでこういろいろ共有したりだったりとか、あとはしっかりと予算というかお金をつけて、うん、ある会社に先進的なデジタルの DX の事例取り組みをやってもらおう、先行事例っていうんですけど、はい、作ってもらおうっていう形のプロジェクトをやったりとか、まあ、いろんなことを複数同時にやっていくんですよね。
そう、あの子あの件もやってるよみたいな。
そうそうそうそう、本当もうその通りです。
やってくってことですよね。
あの件もやってるよっていうふうに言って、うん、そこに視察に行ってもらったりとか。
あ、へー、そういうのもでも全部だからコンサルトしていくってことですよ。
まあ、私はアドバイザーという立場で一歩引いてるのでそこは強くは言わないんですけども、はいはい、こういうとこに行った方がいいよであったりとか、うんうん、こういう事例を見てみてみたいな話とか、こういうプロジェクトを立ち上げるといいんじゃないのみたいなことをアドバイスして、その中でいろいろ考えたり選んだりしていただいて、まあ、瀬能さん中心に実行につなげてもらうっていう感じです、
うんうん、時々その、うん、県庁の職員の皆さんがもう日々の業務に追われて、なんか目的を見失ってもう目の前のことってなった時に UFO キャッチャーのように石原さんが現れてこう持ち上げてくれるっていう、他のことをそうそうそう、そんな感じ。
そう
か、UFO キャッチャーのような石原さんみたいになっちゃって
、僕はね UFO キャッチャーだと思って
て、なるほど。でまあ要はその街づくりにつながるかっていう話なんですけど、はい、じゃあデジタル化していくことでどう街が盛り上がるって考えですか。
盛り上がるかどうかっていうのは、うん、そのやっぱり意識でどう使うか次第なんですよね、
うん、
いつも私が言ってるのはデジタルっていうのはその手段だよって道具だよっていうところ、うん、でその道具を自分がやりたいことにどう使うか、使えるようになるかっていうところが大事なんですよね、
うん、
で街を盛り上げていくってこう街を盛り上げたいなっていう、じゃあそれをどういうふうに盛り上げたら本当に自分が思うような盛り上がり方するんだろうなっていうところまでがイメージがあって、
うん、
っていう話がその人それぞれの中にあった時に、じゃあこういう道具とかこういうデジタルのものを使ってそれを実現していこうよっていうようなところのイメージをそこで初めて作ってあげる。どうやったら盛り上がるかというよりも盛り上げたい形のイメージをまずは作っておいてもらう、でそこについてはも
う
デジタル以前の話になっちゃう。
そうですよね。
なんか そこはそこでまた相談にもちろん乗るんですけど、もちろんただデジタルだけやってるわけではない中で、だったらこういう盛り上げ方したらいいですよねって話もそうだし、他の地域とか他の会社ではこういうふうにやって盛り上げてますよみたいな事例を紹介してあげたりとか、それを組み合わせるとこうなるんじゃないですかっていうようなイメージをアドバイスしてあげたりとか、まあ、そういうことをやったりしますね。
でもこう日本人いろんな性格気性を考えると堅くなな人いるんじゃないんですか。
いますよ。
どうその心を打ち破るんですか。
その人本人の心を打ち破るっていうのは、うん、なかなか私もいろいろそこは苦労した部分が今までもあって、土星論で突っ込んでいくと、まあ、そのまま打ち返される
そうですね、わしはやらんもんやらんみたいななっちゃう、うん、そうなんですよね、じゃないですか。
でもそういう人はさっきのようにデジタルって食わず嫌いの人が結構多かったりするので、
うんうんうん、
やっぱり見せてあげるっていうことなんですよね、
うん、
だからその賛同してくれる人も必ずそういうところの尺にはいるので、
はい、
そういう人と何かを取り組んでやってあげて、うん、見せてあげて、あ、こういうこともできるのかみたいな話を、
うん、
やっぱり見せてあげることを一回じゃダメだ、繰り返す。
あ、繰り返す。
時間かかりますよ。
結婚を申し込む彼氏みたいな感じのお父さんみたいな。
どういうことかな。
何回も何回も頑固親父にお父さん頭下げてるっていうね、心を打ち解けてもらうには、
うん、
わかりました。ではですね、ここからはゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題して アナマッチここだけの話では石原さん、ここだけの話と前置きをしてお話しください。
まあ、ここだけの話ですが、はい、やっぱりあの瀬野さんと一緒にね、あの自治体のお仕事なんかをしていると、うん、あのすごく一緒に仕事をしてて、だんだんこう気持ちもあの同じような形で盛り上がってきていて、うん、なんとなくこう経験も積んでるような人が突然移動していなくなってしまう。
あるよね。
社会とか取り組みを大きく変えなきゃいけないっていう時は、やっぱり何年か腰を据えてやるっていうところが大事なんだなっていうのを自分でやりながら実感するんですが、どうしても普通の会社さんと違って公務員は専門性っていうよりもゼネラリストっていういろんなことができる人っていうのがやっぱり求められるような今であの歴史上とか文化があるんですよね。ってなってくると、やっぱ 2,3 年でどうしても違う部署に、しかも全然違うところに行ってしまう、話もできないよ。そうするとまた新しい人が来ますよね。またやっぱりゼロからそこを立ち上げなきゃいけない。でもっと言うと、その結構その意思の決定権いろいろ決める実権になる上の方がまた2年ぐらいで入れ替わってしまった場合、またその方にそこからさっきの話ですよ、もし壁になっているようなタイプの人だと、またそこからそこを和らげていかないといけないとか、またスタートする。だからどんどん思ってたスピード感にたどり着かん、どんどん遅れていくようなことすらあるぐらい、やっぱ結構大きな問題だろうなというふうには思っているんですよ。で常にやっぱりそこはできるだけ移動させない方がいいよっていうことはいろんなこう機会があることにお話することはあるんですが、はい、まあ、やっぱりなかなか簡単ではないですよね、その制度的なものがあるの。
そうですね、実はこのお話があの2週間前の放送、長尾さんの放送の回で、株式会社スキーマ取締役の橋本さんも実は同じ悩みを抱えてらっしゃって、でその時はやっぱずっとやってる知ってる人が一人は必要だと、でつまりやっている側の僕らが続けてさえいれば、もう主導権一本取ったようなものだというふうにお話しされてたので、
全く同じです。
あ、
それもあったので、はい、瀬野さんがすごくありがたいんです。ずっといていただけるので、
フル株だからね
で常にもうすでに一番のフル株というですね、不動の場所を確保したわけですよ。
移動がない
去年ぐらいで
みんな移動しちゃって、
はい、知っているのは瀬野さん
に聞かないと分かんない。
そうそうそう、
大事ですね。デジタルだけじゃないとは思うんですけどね。
そうですよね、本当にその件を盛り上げたいのであればっていうところにつながるんですよね。やっぱ
大きな、ね、5年とか10年のビジョンっていうんですかね、こうな変わりたい、こうなりたいみたいなやつがやっぱり明確にあって、その思いがある人が続けていくっていうのはすごい大事だなっていうのは常々思います。
いやー、でも本当になんか広島ももっと盛り上げてくれませんかって言いたくなっちゃう。
本当にね、
石原さんお願いしますって言いたくなっちゃう。
もう瀬野さんと一緒にやりたいですよ。
ね、石原さんの戦略は本当ねすごい。
広島頑固な人多いですよ。
ね、
大丈夫ですか。
時間がかかりそうですね。
相当かかるかと。いやでも本当に素敵なお話ありがとうございます。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時。あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは合同会社石原社会研究所代表の石原慎一さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もういい
そっか、デジタル化をしていくには技術面をこう磨いていくみたいな、そのいいところを伝えていくとかだけじゃなかったんだ、人の心を動かすところから始まるんだ、
結局何か変わるときは人の心っつうことですよ。
そうですよね、だってこう町おこしとか町づくりしようと思った時にもやっぱそういうところで壁にぶつかってるみたいなゲストの方も結構いらっしゃいましたよね。
そうです ね、
地元の人の気持ちを動かすためにはとか、
一緒だということですね。
いやにしても三宅さんとつながってるということにびっくりしました、ね、
確かに
まさかばったりお会いしてね、
あの二人がね、
でピアノも上手でしたね。
上手上手めちゃくちゃ上手だった。
いやー驚きました、はい、さあ、この番組感想やリスナーの皆さんが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージもお待ちしております。紹介された方には番組グッズをプレゼントします。ステッカー、トートバッグ、 T シャツ、どれもおしゃれですよ、HFM のホームページ メッセージ&リクエストから番組名長尾純平瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいねを選んで住所とお名前連絡先も忘れずに入力して送ってください。
そして番組の公式 X のチェックフォローもよろしくお願いします。
はい、
来週のメイン MC は長尾さんが担当します。
楽しみに。
はい、瀬野明の待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の未来株式会社の瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あな街。